スナーの皆さん、こんにちは。私のお茶の旅の時間となりました。ナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組では京都南部のお茶に関わる皆様にお話を伺います。リスナーの皆様もご一緒にほっと一息お茶の旅お楽しみください。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたします。さて、第1回目は宇治市の堀井七面園へ伺いました。代表の堀井長太郎さんから堀井七面園についてお話を伺いました。インタビューをお聞きください。
はい、堀井七面園でございます。創業の方はですね、初代は江戸時代末期の文化文政時代から仕事をしていたようです。明治12年に横浜で第1回の清茶博覧会、お茶の品評会のようなものが開かれまして、その時に、2代目の名前が出品台帳に出ております。まあ、公に認められるということで明治12年、2代目が出品した横浜清茶博覧会の年を創業年としています。150年ぐらいになるかと思いますけども、まあ宇治のお茶屋さんの中ではまだまだ明治時代から言ったら新しい方と言われております。まあ、その頃からですね、ずっとお茶の商いというよりも、まあお茶作りですね、生産の方を主に携わっていたようでございます。特に3代目の堀井長次郎というのがいましてですね、これは私からすると今のひいおじいさんになります。まあ、私自体は6代目になっておりますけど、その堀井長次郎がですね、宇治 の特産品である天茶、抹茶の原料のことを天茶というんですけども、それをですね、今まで天茶というのはただ蒸した後お茶の葉を乾かす作業なんですけども、そのお茶を乾燥する作業をですね、手でホイロとい う製茶の台ですね、下に炭があって上に序炭という和紙を張った台があって、その上に、蒸した新芽を散りばめてお茶の水分を飛ばすというようなことを手作業で、まあ、手あぶりというんですけども、そういうことをしていたわけなんですけども、明治の末になるとお茶はもうどんどん製茶機械を導入した方が取り入れられてきます。特に煎茶では、もう機械、煎茶機械が手もみから煎茶機械に変わってきたということで、で天茶も、まあ、機械製造ができないかということでですね、考えたのが堀井式天茶乾燥機というのですね。大正14年、13年から14年にかけてですね、レンガの大きな炉を積んでですね、その中に金網のベルトを通してですね、お茶を乾燥する機械を作ります。今まで3時間から4時間かかってた乾燥の時間がですね、大体30分以内でできるということを、まあ天茶業界にとってはすごく稀なもんだったんですけど、それを発見、発明とか考案したのが堀井長次郎で、今まあ全国でお抹茶のブームでなっておりますけど、そのお抹茶の原料をする天茶製造機というのはこの堀井式をいろいろ改造して使われている部分、まあ天茶製造機の元祖を作ったというふうに考えていただければありがたいと思います。まあ、そういうようなところからですね、ずっとお茶作りに携わってきたということですね、今もその家の風は続いておりましてですね、茶園を今も持ちながら商売もさせていただいているということですね。特にこの持ってる宇治でも一番古い室町時代に足利将軍が良いお茶を取れるところ7箇所宇治七面園というのをしていた茶園の一つ奥の山茶園というのが今に続いております。あとの6箇所はもうみんな市街化になってしまってですね、茶園自体がなくなりましたけど、その茶園を今も 栽培を続けておりましてですね、それはまあ先祖さんからずっと茶作りを続けることは、その年のお茶の出来具合、また出来具合、それから収量とかいろんな面で知って知ることができる。それはすなわちお茶を納品していただける農家の人のお茶作りの農家の人の苦労もよく分かるということがつながってくるわけですね。まあ、そういうことで、うちでも数少ない茶園作りから製造販売までしているというようなことです。で特に、今申しました奥の山茶園ではですね、先代が、古い600年の歴史を持つ茶樹の中から宇治茶として残せる品種の開発ということで、ナリノという品種と奥の山という品種をですね、約20年かけて、見つけ出してですね、品種登録できたというふうになっております。そのうちナリノというのは全国の品評会で平成22年に日本一農林水産大臣賞を受けるというふうに、まあ宇治茶の品質の良さを今に守りついてですね、頑張っております。特にあの抹茶にはすごく力を入れましてですね、石臼が今80台あります。80台をそれぞれのランクに分けてですね、常に新鮮で生きたてのものを飲んでいただくように頑張っております。その他、まあ、玉露、煎茶、日常のお茶から自茶と呼ばれる商品を販売させていただいております。以上でございます。
では続いて宇治茶について伺いましたので、どうぞお聞きください。
宇治のお茶は長い歴史を持ってましてですね、一応鎌倉時代に建仁寺、京都の建仁寺の葉斎禅師が中国からお茶の種を持ってこられてですね、それを弟子の明恵上人に渡されたと。明恵上人は京都の洛北戸川の鉱山寺というところにその種を入れられてお茶を育てられた。それが宇治茶の始まりと言われております。皆さんも行ってこられた方はご存じのように、戸川の鉱山寺は大変山深い、険しい土地でございます。すごくお茶本来は、霧に包まれて高地でできるものがすごくいいと言われておりますけれども、お茶を広めるにはもう少し平らな場所が、平野部がいいのではないかということで、明恵上人が宇治の地にお茶を植えられたのが始まりになっております。それから約その後室町時代に入ると足利将軍、それから織田信長、豊臣秀吉、利休の時代ですね、さらに徳川時代、江戸時代にあると徳川幕府、各将軍がうちのお茶を好んで用いてですね、他の産地と全く違った発展の仕方をして今日に続いてます。まあ、それぞれの将軍、権力者の方がこんだけ宇治茶を可愛がっていただいて育てるということは、そんだけいいものができて、まだそれに応える農家の人も気に入ってもらえるお茶というのを作っていたというのが今に続いているのではないかと思います。一つの農作物がですね、600年以上廃れなくてですね、そのまま良さを継いでるというのは日本中見てもほとんど例がないのではないかと思うと思います。まあその他ですね、宇治中と皆さんすぐに思い浮かべられるのが宇治氷とか宇治金時とか、宇治って作ったらもうお茶やなというような名前がこうインスピレーションというんですか、発想に出てくるというぐらいに宇治のお茶というのはブランド化されているように思います。まあ宇治茶いろいろあるんですけれども、抹茶、玉露、それから日常の煎茶、それからまあおばん茶類もいろいろありますけど、まあ宇治茶は高級でいいなというところは、名前が売れてるのは やっぱり玉露と天茶を引いたものは抹茶ですね。こういうのがすごく秀でているということですね。これは先ほどからお話ししてますように、特に玉露と天茶ではですね、独特の大石田栽培という茶園の上に、日よけのようなよしずとか寒冷茶を引いてですね、直射日光を遮りながら茶の葉にうまみ成分を持たす大石田栽培という方法を、もう室町時代からもう発見というか作り上げてですね、それを今も作ります。これはどこの産地行っても、まあなかなかうちのお茶を超えることができないということが宇治茶の特徴だと思いますね。で、特にまた他の煎茶類にしてもですね、松花町とか南山城村、これは大変その、気候風土が煎茶なんかにすごく合ってると。山城南部、まあ、関西の中心になるんですけど、この一帯はお茶作りに非常に適していると。で、癖がなく素直なお茶ができてですね、性質の正解ですと、よしと書いて小よしという、これはお茶の業者がよく使う言葉なんですけど、小よし品というのはほとんどこの京都のその南部地域でできる煎茶を使っているということですね。まあ寒暖の差があったりですね、水はけとか土壌気候風土が本当に煎茶に合っているっていうことだと思います。まあそういううちのお茶の良さを使いながらですね、皆さん喜んでいただけるようなことをやってるのでは、茶作りに邁進しているということになります。まあそれとまた宇治茶という一言に言ってもですね、先ほどから申しますように、例えば抹茶でしたら宇治市、玉露でしたら京田辺とか宇治沢ら、また煎茶でしたら松川町とか南山町とか、かぶせ茶は町と、それぞれその一口に宇治茶といっても種類によって作られてる場所が全然違います。まあその場所場所ですごく最高のものを作り上げて、宇治茶という伝統ものができているように、私は考えております。はい。
はい、そろそろ終わりの時間になりました。今回は宇治のお茶の旅でした。お話しいただいたのは堀七名園の代表堀井長太郎さんでした。ありがとうございました。では最後に、お知らせです。U プロジェクト京都の運営する町屋ユーシアンでは、毎月第1土曜日ユーシアンお茶の日を開催します。ただ今週は、京都が緊急事態宣言、まだまだコロナ禍が続いておりますよね。その加減でちょっと難しいかもしれないんですけれども、毎月、第1土曜日に開催します。詳しくは番組ブログに、詳細をご案内しますので、ぜひ、番組ブログもチェックください。では次回をお楽しみに。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。